My beloved brothers and sisters,
愛する兄弟姉妹の皆さん、今朝私は永遠の真理、すなわち人生を豊かにし家庭に平安をもたらす真理についてお話ししたいと思います。周りを見渡せば誰もが慌ただしく、ジェット機は大切な乗客を乗せ広大な大陸や大海原の上を飛び回っています。営業会議に出席し、責務を果たし、休暇を満喫し、家族を訪問するためです。高速道路であれ、一般道路であれ、どこの国の道路でも無数の車がそれをさらに上回る数の人々を乗せ、ひっきりなしにまたさまざまな理由で走り続けています。私たちは来る日も来る日も仕事で飛び回っているのです。この慌ただしい生活の中で、私たちは立ち止まり、瞑想する時間、すなわち永遠の真理に思いを馳せる時間を取っているでしょうか。永遠の真理に比べ、日常生活のほとんどの問題や悩みは実に些細なものです。夕食は何にしようか、リビングルームはどんな色に塗るべきだろうか、息子をサッカーチームに入会させるべきだろうか、こういった問題や悩み、またこれに類する他の無数の問題や悩みは、例えば愛する者が傷を負った、突然健康を害する者が出た、命のろうそくが消えかかり暗闇が迫っているといった危機的な状況に置かれた時には、取るに足りないものとなります。私たちの思いは研ぎ澄まされ、何が大切で何が些細なものか即座に判断できるようになります。最近私はある女性のもとを訪問しました。2年以上にわたって精子に関わる病気と闘っている女性です。病気をする前、彼女は家を完全に掃除し、屋内を美しい調度品で満たすといった活動ばかりしていたと話してくれました。週に2回美容室へ行き、洋服ダンスに追加する衣装のために毎月お金と時間を費やしました。孫を家に招待することはほとんどありませんでした。その小さくて不注意な手で自分にとっては貴重な持ち物を壊されたり、そこまではいかなくても汚されたりするのが心配でたまらなかったからです。そんなある日、彼女は衝撃的なことを知らされます。自分の死期が近づいており、これから先残された時間がわずかしかないというのです。彼女は医師の診断を聞いたその瞬間、すぐに残された時間をすべて家族や友人と共に過ごし、福音を中心とした生活を送る決意をしたと語っています。それらが自分にとって最も価値あることだったからです。この女性のように劇的な環境に置かれることは稀でしょうが、そのような目覚めは私たちの誰もがいつかは経験することです。人生で本当に大切なものは何か、どのような人生を送るべきなのか、私たちははっきりと理解するのです。救い主はこう言っておられます。あなた方は自分のために虫が食い、錆がつき、また盗人らが押し入って盗み出すような地上に宝を蓄えてはならない。むしろ自分のため、虫も食わず錆もつかず、また盗人らが押し入って盗み出すこともない天に宝を蓄えなさい。あなたの宝のあるところに心もあるからである。これ以上ないほどに深く思いを巡らしたり、必要に迫られたりしたときに、人々の心は、人はどこから来て、なぜここにいるのか、この世を去った後にどこへ行くのかといった、人生最大の疑問に対する神聖な答えを求めて、神の方向へ向きます。その答えは、大学の教科書を開いても、インターネットで調べても分かるものではありません。これらはこの世を超越した永遠に関わる問題なのです。 人はどこから来たのか。これは全ての人が口に出さないまでも嫌をなく思いを馳せる質問です。人パウロはマルスの丘のアテネ人に、私たちは神の子孫なのであると言いました。自分の肉体をこの世の両親から受け継いでいることを知っている私たちは、このパウロの言葉の意味をもっと真剣に考える必要があるのではないでしょうか。主はこう宣言されました。そして霊と体が人をなす。私たちは霊を神から受け継いでいるのです。ヘブル人への手紙の著者は神のことを魂の父と呼んでいます。すべての人の霊は文字通り神のもとに生まれた息子や娘なのです。私たちがこのような事柄について深く考えられるように、霊感を受けた詩人が心打つメッセージを書いています。ウィリアム・ワーズワースはこう歌い上げました。我らの誕生はただ眠りと前世の忘却とに過ぎず、我らと共に昇りし魂、命の星はかつていずこかに沈みて遥かより来たれり。過ぎ去りし昔を忘れしにあらず、また裸にて来たりしにあらず、栄光の雲を引きつつ我らのふるさとなる神のもとより来たりぬ。我らの幼き時、天国は我らの巡りにありき。両親は教え鼓舞する責任や導き指示を与え模範を示す責任について深く思い巡らします。こうして両親の自覚が深まっていく一方で、子どもたち、特には高度たちは、私たちはなぜここにいるのかという鋭い質問を抱き始め、自分はなぜここにいるのだろうと心密かに問いかけるようになります。賢明な創造主は地球を創造され、そこに私たちを置いてくださいました。そして前世を忘却の幕で覆い、私たちが試しの生涯、そして神が備えてくださった全てのものを受けるにふさわしくなるために、自らを証明する機会を経験できるようにしてくださいました。私たちがこの世にある主な目的の一つは骨肉の体を受けることです。また私たちは選択の自由という賜物を与えられています。私たちは実に多くの面で自由に自分で選択することができます。この世にあって、私たちは経験という厳しい教師からいろいろなことを学びます。また善と悪を見分け、人生の苦楽を味わい、自分の行為には結果が伴うということに気づきます。神の戒めに従順になることにより、私たちは次のイエスの言葉にある家にふさわしくなるのです。私の家には住まいがたくさんある。私はあなた方のために場所を用意しに行くのだから、私のおるところにあなた方もおらせるためである。私たちは永遠の雲を引きつつこの世に生まれてきますが、それでも人生は容赦なく流れていきます。子供はやがて青年となり、知らぬ間にゆっくりと大人になっていきます。私たちは人生の旅路を進んでいく中で、さまざまな経験をし、助けを受けるためには神の方向を向く必要があるということを学びます。父なる神と主イエス・キリストは完成へと至る道を示してくださいます。お二方は私たちが永遠の真理に従うことを選び、ご自身が完全であられるように私たちも完全になることを望んでおられるのです。使徒パウロは人生をレースに例えています。彼はヘブル人に次のように強く勧めました。私たちは絡みつく罪をかなぐり捨てて、私たちの参加すべき競争を耐え忍んで走り抜こうではないか。伝道の書に記されている次のような賢明な勧告にぜひ耳を傾けてください。必ずしも速い者が競争に勝つのではない。実は 終わりまで耐え忍ぶ者こそが勝利を手にするのです。人生というレースについて考えるとき、私は子供の頃のあるレースを思い出します。仲良しの男の子たちとポケットナイフを手にした私は、柔らかい柳の木で小さなおもちゃの船を作りました。小さな三角形の布で作った帆をかけただけのその船を、少年たちは流れのやや急なユタ州のプロボ川に浮かべ競争させたのです。岸辺をかけながら、私たちはその小さな船が時には急流の中で荒々しく、深みのところでは静かに流れていく様を見守りました。このようなレースに興じていたある時のことです。一つの船がゴールの方に先頭を切って流れていくのが見えました。すると突然、船が大きな渦巻きの中に入ってしまったのです。船はあっという間に傾き、転覆してしまいました。回転しながら流されていくその船は、どうしても元の流れには戻れませんでした。とうとう船は緑色をした苔の繊毛に絡まれ、水に浮かぶいろいろなガラクタの中に埋もれてしまいました。そのおもちゃの船には安定させるための流骨、方向舵、動力は一切ついていませんでした。そのため船の行く先は抵抗の最も少ない川下しかなかったのです。そのような船とは違い、私たちは行く先を導いてくれる天与の特質を身につけています。私たちは人生という川の流れに何もつけずに放り込まれたのではありません。考え、判断し、達成する力を備えてこの世に来たのです。天の御父は私たちが無事に身元へ帰るための手段を講じた上で、私たちを永遠の航海に送り出してくださいました。その手段とは祈りです。私たちの心に静かな細い声として聞こえる御霊のささやきです。もちろん私たちが立派にゴールに到達できるよう助けるために与えられ、主と預言者の言葉が収められている聖典も見過ごすことはできません。この世にあって私たちは足元がふらつき、笑顔が消え、病の苦痛に身を置くことがあります。夏が去り、秋が来て、やがて冷たい冬を迎えるのです。これを私たちは死と呼んでいます。思慮深い人なら誰でも年老いたヨブの次の質問を自らに問いかけたことがあるはずです。人がもし死ねばまた生きるでしょうか。この問いかけはどんなに払いのけてもまた押し寄せてきます。死はすべての人にやってきます。おぼつかない足取りで歩いている年老いた人々に、そして人生の半ばを過ぎたばかりの人々にも死は容赦なくやってきます。さらに死は往々にして幼い子供たちの笑い声までも奪ってしまうのです。一体死の向こうには何があるのでしょうか。死によって何もかも終わりを告げるのでしょうか。ロバート・ブラッチフォードはその著、神と私の隣人で、神、キリスト、祈り、そして特に不死不滅といったキリスト教会で受け入れられている信条を激しく攻撃しました。人の存在は死で終わり、それ以外のことを証明できるものなどいないと断言したのです。それから驚くべきことが起こりました。彼を取り囲んでいた無神論の壁が突然崩れ落ちたのです。彼はむき出して無防備の状態になりました。それから彼は少しずつかつては嘲笑い放棄した信仰へと戻る道を探し始めました。彼のものの見方がこれほど大きく変化したきっかけは何だったのでしょうか。それは彼の妻の死でした。 その時彼は打ちひしがれた心で妻の亡骸が横たえられた部屋に入り、自分がこよなく愛した妻の顔をもう一度見ました。部屋から出てきた時、彼は友人にこう言いました。あれは彼女ですが、彼女ではありません。すべてが変わってしまいました。以前彼女の中にあった何かが取り去られてしまったのです。もはや同じ彼女ではありません。霊以外に取り去られるものがあるでしょうか。彼は後にこう記しています。死とは一部の人が想像しているようなものとは異なる。それはもう一つの部屋に入るようなものだ。その別の部屋で私たちは自分たちがかつて愛し失った愛しい女性や男性、可愛い子供たちと再会するのだ。愛する兄弟姉妹の皆さん、私たちは死によって人生が終わりを告げるのではないことを知っています。この真理はいつの時代でも生ける預言者によって教えられてきました。モルモン書の中には次のような言葉が記されています。さて、死と復活の間の人の状態についてであるが、見よ、天使が私に知らせてくれたところによれば、すべての人の霊はこの死すべき体を離れるや否や、まことに良い霊であろうと悪い霊であろうと、彼らに命を与えられた神の身元へ連れ戻される。そして義人の霊はパラダイスと呼ばれる幸福な状態、すなわち安息の状態、平安な状態に迎え入れられ、彼らはそこであらゆる災難とあらゆる不安と憂いを離れて休む。救い主は十字架につけられました。その体は3日間墓の中に横たえられた後、再び霊と結合しました。石は取り除けられ、復活された贖い主は不死不滅の肉体を持って歩み出られたのです。人がもし死ねばまた生きるでしょうか。ヨブのこの疑問は、マリアと他の人々が墓に近づいた時、次のように語る輝く衣を着た2人の男の人を見たことではっきりと答えられました。あなた方はなぜ生きた方を死人の中に尋ねているのか。その方はここにおられない、よみごえられたのだ。キリストが死に対して勝利を収められたことにより、私たちは皆復活します。すなわち贖われるのです。パウロはこう書いています。天に属する体もあれば地に属する体もある。天に属する者の栄光は地に属する者の栄光と違っている。私たちが求めているのは日の栄です。私たちが望んでいるのは神の身元で暮らし永遠の家族の一員となることです。そしてこれらの祝福は生涯にわたって努力し求め悔い改め、ついには成し遂げることによって確かに得られるのです。私たちはどこから来て、なぜここにいるのか、この世を去った後はどこへ行くのか、この万人の抱く疑問はもはや疑問ではなく、はっきりと解決されたのです。心の底から深く減り下り、私はこれまでお話ししてきたことが真実であると証しします。天の御父は戒めも守る人々を喜ばれるだけではなく、堕落した人々や気乗りのしない10代の子供たち、気まぐれな若者たち、怠慢な親たちのことも深く気にかけておられます。私はこれらの人々を含めて全ての人にこう呼びかけておられます。戻ってきなさい、上がってきなさい、入ってきなさい、家に入って私のもとに来なさいと。1週間すると私たちは復活祭を祝います。救い主の生涯と死、そして復活に思いを馳せます。主の特別な証人として私は皆さんに明かしします。主は生きておられ、私たちが勝利のうちに帰ってくるのを待っておられます。そのように帰ることができるよう、主の聖なる皆、すなわちイエス・キリスト救い主、そして贖い主の皆によってお祈りします。アーメン。